報長泉2023年3月1日号ナンバー1422発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp email:@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は生涯学習だよりと写経だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。表紙の写真は2月17日金曜日に行われたエンゼル幼稚園幼年消防クラブの修了式の様子です。園児たちは園長と長泉消防署長から修了証を受け取り、火遊びはしませんなど4つの誓いを発表した後、年長組から年中組へ旗と法被が引き継がれました。3月の住民窓口課休日会長、午前8時30分から午後5時15分、および休日納税相談、午前9時から正午は3月11日土曜日です。どうする？ご先祖様から引き継がれたあなたの墓地。これまで墓地は風習や宗教などにより変化してきましたが、昭和23年、墓地埋葬等に関する法律、以降墓埋法が制定され、墓地以外の区域での埋葬・焼骨の禁止や、墓地または納骨堂を経営する際は、都道府県知事の許可を受けることなどが定められました。しかし、墓埋法の施行以前からある墓地や、先祖代々受け継がれているものの居住形態の多様化により、日頃の管理が行き届かない墓地、管理者が不明となっている墓地などで、墓地管理や埋葬・改葬の問題が生じています。また、樹木葬や納骨堂など、新しい形態の墓地の登場など、墓地のあり方も多様化してきています。そこで今回の特集では、墓地について考えてみましょう。なお、都道府県知事が出す経営許可は、平成11年に各市町村へ権限譲渡されています。墓地には様々な種類があります。あなたのご先祖様の墓地はどの種類に当てはまりますか？墓埋法施行前から存在する墓地、区営墓地、共同墓地、個人墓地の3種類に分けられます。運営管理は区営墓地は自治会、墓地組合、共同墓地は使用者、所有者、個人墓地は個人です。ところは、区営墓地は区内、共同墓地は町内各地、個人墓地は自己敷地や個人所有の土地です。墓埋法施行後に許可を受けた墓地、公営墓地、寺院墓地、民間墓地の3種類に分けられます。運営管理は、公営墓地は地方公共団体または公認の指定管理業者、寺院墓地は仏教寺院、民間墓地は宗教法人や公益法人から委託を受けた民間企業です。ところは、公営墓地は町内、寺院墓地は境内、寺院隣接地、民間墓地は全国各地です。利用できる方や維持管理費などは各墓地の規約などで定められています。新しい形態、納骨堂、収蔵して供養する形態、墓地と比較すると広い場所を必要としない、樹木葬、墓石の代わりに桜やもみじなどのシンボルツリーを植えて供養する形態、散骨、遺骨を粉状にして海や山などに撒いて供養する形式、永代供養、遺族や子孫に代わって霊園や寺院などが遺骨を管理供養する形式、お墓の継承を前提としない、自宅墓、自宅、室内や仏壇の中などに置くことができ、 より身近に供養する形態。みなし墓地と無許可墓地。みなし墓地、無許可墓地は合法か違法で区別されます。墓前法以前から管理している墓地の多くは、この2種類に該当します。みなし墓地、墓前法施行以前に開設し、追認された墓地です。管理者が曖昧なことが多く、都道府県知事の許可を取ることができないため、追認という形で対応しています。使用時に法律上問題となることはありません。無許可墓地、墓前法施行以前か以降かを問わず、行政から許可や追認を受けていない墓地です。例、法律を知らずに自分の土地や庭にお墓を建てた。古くからある墓地で役場からの許可は得ていない。相談事例、自分の土地に先祖代々のお墓があり、土地は個人名義で、地目は宅地。敷地の一部を墓地として使用しているため、現況に合わせて地目を墓地に変更したいが、どうしたらよいか。答え、まずは役場に問い合わせ、墓前法第10条の経営許可を受けているか確認しましょう。無許可墓地の場合、墓地が経営許可を受けていなければ、墓碑が存在する墓地敷地を分泌して土地を特定。相続登記済みの土地であること。法務局で土地の地目を墓地に変更。地目変更後、墓前法第10条の経営許可申請を役場に提出し許可を受ける。無許可墓地であったものが町の墓地台帳に登録されることになり、墓地として使用できるようになる。みなし墓地の場合、墓地が墓地台帳に登録され、経営許可を受けていた場合は、墓前法施行以前に建てられた墓地か確認。墓前法施行以前に行政からの許可を受けている墓地であれば、現行法に照らし追認したみなし墓地となる。みなし墓地は法律上問題になることはありません。墓地の経営者は、墓前法第12条に基づき、墓地管理者を選任し、適切に維持管理することが求められるため、必ず役場に届け出てください。すべての墓地には、墓地管理者がいることをご存知ですか？役割1、埋葬許可証、改葬許可証などの届け出の処理。火葬後に火葬場管理者が火葬済みの証明をすることで、埋葬許可証が発行されます。管理者は埋葬許可証を受理し、埋葬の許可をする役割があります。また、亡くなった時の埋葬だけでなく、改葬する場合は、改葬許可証の受理・発行する役割があります。改葬とは、遺骨を他の墓地へ埋葬し直すことです。受理した埋葬許可証などは、墓前法第16条で5年間保存することになっています。裾野長泉菜園霊峰農家の管理者は、裾野市長泉町衛生施設組合管理者、裾野市長となります。墓地管理者に埋葬許可証を提出しなければ、納骨することはできません。墓前法第14条、墓地の管理者は第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証、または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。役割2、墓地に関する書類の管理。墓地に関する図面や帳簿を管理する役割があります。また、墓地管理者は墓地使用者に墓地の図面や帳簿、書類の開示を求められた場合、その要求を拒むことはできません。そのため、いつでも見せられるように、書類を備えておかなければなりません。墓前法第15条、墓地・納骨堂または火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面・帳簿または書類等を備えなければならない。役割3、分骨証明書の発行。遺骨を分骨し、他の墓地や納骨堂に納骨しようとする方から依頼があった場合、 その事実を証明する書類を交付しなければなりません。火葬後に分骨したい場合は、使用した火葬場で分骨証明書を発行することになります。変更・廃止があれば、届け出をしてください。経営許可を受けた墓地で変更・廃止があった場合は、届け出をすることが義務付けられています。例、墓地経営者や管理者の変更、墓地の所在地の変更、墓地などの設備を変更、墓じまいなどによる墓地の廃止など、その他、届け出の対象となる場合や、届け出の様式は、町ホームページからダウンロードできます。令和6年4月1日から、墓地も相続の対象に、これまで相続登記には義務がありませんでしたが、不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、墓地も対象となります。申請期限、改正前に相続があったもの、令和9年3月31日、改正後に相続があったもの、相続の取得を知ってから3年以内、申請を怠った場合、罰則が科せられます。墓地管理者はどうやって探し出すの？墓地に納骨する際は、墓地管理者に届け出が必要です。管理者不明の場合は、届け出ができないため、埋葬・改葬ができません。そのため、管理者が不明な場合は、次の方法で探してみましょう。役場に確認。管理者は、任命・変更があった際、役場に届け出ることが義務付けられています。そのため、役場に管理者を尋ねましょう。親族・知人・自治会長に確認。親族や知人、または墓地のある地域の自治会長が管理者を知っている場合があります。寺院・石材店・葬儀社に確認。地域にある寺院の住職や石材店・葬儀会社は、その地域の歴史に詳しい場合があります。登記簿謄本を取得。すべての土地は、登記簿謄本に登録されています。そのため、墓地のある地域を管轄している法務局で、登記簿謄本を取得し、所有者に管理者を尋ねましょう。墓地が長泉町にある場合、沼津法務局で登記簿謄本を取得することになります。墓地管理者がいないことはあり得るの？墓埋法施行時に管理者が不明の墓地では、墓地管理者が明確にいない場合もあります。管理者を探してもわからない場合は、そもそもその墓地には墓地管理者がいないと結論付けるしかありません。その場合、墓地使用者が共同で墓地管理組合を結成し、その組合内から墓地管理者を任命しましょう。墓地管理者には自治会長や近隣の寺院の僧侶になってもらう場合が多いようです。組合を結成する場合は、暮らし環境課までご相談ください。墓地のあり方を見直し、適切な墓地管理を。これまで墓地は継承していくものという風潮でしたが、現在では新しい形態の墓地や永代供養など、継承を前提としない墓地を選択する方が増加しています。埋葬の際にトラブルとならないよう、先祖の墓地の種類や管理者など、墓地について見直し、この機会に今後の墓地のあり方について、家族や親族の間で話し合いましょう。また、墓地管理者に任命されている方は、3つの役割を実行していただき、適切な墓地管理にご協力ください。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。
SDGs の取り組みを PR しませんか？まずは、長泉町 SDGs 宣言から始める。町では、SDGs の取り組みを推進するため、町内において事業を行う個人事業主、法人、その他の団体から、SDGs の取り組みを宣言していただく、長泉町 SDGs 宣言を募集します。すでに取り組んでいることや、 これから取り組む内容について宣言し、幅広く発信することにより、町内における SDGs の活動を促進します。SDGs とは、SDGs、サステナブル・ディベロップメント・ゴールズとは、国際社会が抱える問題を2030年までに解決し、誰一人取り残すことなく、持続可能で多様性のある社会の実現を目指すために必要な17項目の目標です。長泉町 SDGs 宣言の流れ。申請方法。1、宣言書作成。申請者。町ホームページから長泉町 SDGs 宣言書をダウンロードし、必要事項を記入。2、宣言書提出。申請者。作成した宣言書を企画財政課に提出。提出方法、窓口または電子申請、郵送で提出。3、宣言書を交付、待ち。宣言書の内容を審査し、後日、長泉町 SDGs 宣言書を交付。4、宣言書公表、待ち。町ホームページなどで宣言書を公表し、取り組みを PR。長泉町 SDGs 宣言をするメリット。SDGs 宣言書が町のホームページなどで紹介され、見える化される。様々な方の目に触れ、企業 PR につながります。長泉町 SDGs ロゴマークを活用し、対外的な PR ができる。ホームページや名刺、パンフレットなどにロゴマークを掲載できます。なお、別途、活用承認申請が必要です。三井住友海上火災保険株式会社のSDGs の取り組み向上のためのサポートを受けられる。無償で SDGs に関連する研修・セミナーを受けることができます。以下一例。1、SDGs 取り組み研修。2、脱炭素取り組み研修。3、労災防止・安全衛生研修。4. プレゼンテーション力向上研修。5. 情報セキュリティ関連研修など。詳細は町ホームページでご確認ください。三島信用金庫で融資金利が優遇される融資商品の申し込みができる。SDGs 宣言をした方の特別融資商品です。対象、長泉町内で事業を営んでいる方、静岡県信用保証協会の利用ができる方、取扱期限、令和6年3月29日金曜日、保証協会申し込み受付分、適用金利、固定金利 0.900%。 詳細は三島信用金庫本支店窓口にお問い合わせください。審査の結果によってはご希望に沿えない場合があります。なお、金利情勢により適用金利を変更する場合があります。三島信用金庫のSDGs 支援について、E-DASH。 三島信用金庫は、カーボンニュートラルで SDGs に取り組む企業を応援します。温室効果ガス削減で地球温暖化防止に取り組むために、民間企業、自治体、金融機関などで脱炭素への取り組みが加速しています。E-DASH では CO2 排出量可視化サービスを提供し、CO2 排出量削減に向けた取り組みをサポートします。まずは自社の CO2 排出量の見える化から始めましょう。詳細は三島信用金庫本支店窓口にお問い合わせください。この事業は町と包括連携協定を結んでいる三島信用金庫および三井住友海上火災保険株式会社と連携して実施しています。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504、郵便番号 411-8668、中尖828、E メール、企画アットマーク、town.nagaizumi.lg.jp 静岡県議会議員選挙投票日4月9日日曜日告示3月31日金曜日投票時間午前7時から午後8時、選挙権のある方、1、平成17年4月10日以前に生まれた方、2、令和4年12月30日以前に長泉町に住民登録をして引き続き住んでいる方、次の方も投票できます。転入の場合、令和4年12月31日以降、県内の市町から長泉町に転入した方、全住所地の選挙人名簿に登録されている方は、県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示すれば、全住所地で投票できます。転出の場合、令和4年12月31日以降、長泉町から県内の市町へ転出した方、長泉町の選挙人名簿に登録されている方は、県内各市町で発行する引き続き居住証明書を提示すれば、長泉町で投票できます。入場券を忘れずに。役場から郵送された投票所入場券はがきは、投票日まで大切に保管し、当日忘れずに指定の投票所へお持ちください。万一入場券をなくしてしまったときは、投票日当日、投票所で係員に申し出てください。本人確認を行い、入場券を再発行します。当日、投票に行けない方、期日前投票ができます。投票日当日、やむを得ない事情で投票所へ行くことができない方や、新型コロナウイルス感染防止の観点から、投票日当日の投票所の混雑が気になる方は、期日前投票をすることができます。なお、今回の選挙期間中に18歳になる方は、17歳の時点では不在者投票のみをすることができます。期日前投票期間、4月1日土曜日から8日土曜日、午前8時30分から午後8時、投票場所、役場別館、 防災センター1階。不在者投票ができます。不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所している方や、名簿登録地以外の市区町村での投票については、不在者投票をすることができます。また、身体に重い障害などがある方で、投票所に行くことができない方は、郵便等による不在者投票、辞書できない方は代理人による記載も可能ができます。なお、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をしている方のうち、一定の要件に該当する方は、郵便で投票をすることができます。事前の手続きが必要です。利用を希望される方は、お早めにお問い合わせください。投票上の注意。次の投票は無効となります。1、決められた投票用紙以外の紙で投票した場合。2、複数の候補者氏名を書いた場合。3、候補者氏名以外を書いた場合。4、候補者氏名をゴム印などを使い辞書しない場合。身体の不自由な方。点字投票。各投票所には点字機があります。代理投票。自分で投票用紙に字を書くことができない方は、各投票所の係員、投票補助者が代わりに投票を行います。係員は2人決められ、1人が立ち会い、1人が代筆します。選挙公報をご利用ください。選挙公報は4月4日火曜日の新聞朝刊に織り込むほか、新聞未購読世帯は4月7日金曜日に各戸に配布します。ただし、下長久保区、池田区、および黄瀬川西側の鮎坪区の世帯は、新聞への折り込みは行わず、4月3日月曜日から5日水曜日に各戸に配布します。次の公共施設でも配布します。配布施設、役場、南部地区センター、ウェルピア長泉、ベルフォーレ、コミュニティ長泉、福祉会館、泉の里、パル長泉。なお、選挙公報は郵送でも配布が可能ですので、お申し出ください。投票所へお越しの際は、高齢者タクシー・バス利用助成事業利用券、高齢者運転免許証自主返納等支援事業タクシー・バス利用券、障害者タクシー利用券をご利用ください。町内には11箇所の投票所があります。投票所を確認してください。第一投票所、桃沢幼稚園。投票区域、元長久保、上長久保、屋台住宅。第二投票所、下長久保公会堂。投票区域、下長久保、池田、おじり住宅、谷戸、鮎坪、北小工区、高専。第三投票所、町民体育館、北中。投票区域、八部平、駿河平、南一色、東部南一色。第四投票所、ウェルピア長泉。投票区域、滑り、小木曽。 第5投票所、米山梅吉記念館、投票区域、上戸刈、総ヶ原、エンゼル。第6投票所、勤労者体育センター、投票区域、中戸刈、シャリエ中戸刈。第7投票所、ベルフォーレ、文化センター、投票区域、新野町上、新野町中、新野町下、あゆつぼ、長小校区。第8投票所、コミュニティ長泉、投票区域、あゆつぼ、南小校区、シャルマン、駅上、駅中、駅下、すすき原下。第9投票所、さつき園、投票区域、すすき原上、西、原、東、シャリエ南、シャリエ東。第10投票所、知徳高校、投票区域、三軒屋、杉原、エンゼル西、原文、竹原、おおむね長泉中央通り東側、高田、シャルマン竹原、グランツ。第11投票所、南こども園、旧南幼稚園、投票区域、原文、竹原、おおむね長泉中央通り西側、本宿。問い合わせ、長泉町選挙管理委員会行政課内、電話 989-5500。
街中改善ビフォー&アフターボリューム6、原文区。街では第5次長泉町総合計画で定める優しく育む豊かで安心な長泉の実現のため、安全で安心な町づくりに取り組んでいます。その一環として、地域住民と町職員が道路などの危険箇所を合同で確認し、その解決方法を検討して、それぞれの役割で地域の課題を解決する町中改善、ビフォー&アフター、生活空間満足度向上事業を実施しています。なお、今年度は原文区で事業を行いました。取り組みの流れ。1、街歩き。昼間と夜間、地域住民と町職員が区域内を歩き、地域の課題を点検、確認します。2、ワークショップ。確認した課題などの改善方法を検討し、地域住民と町などが取り組むべき内容を確認します。3、町を改善。地域住民と町が一体となり、課題解決に向けた取り組みを行います。区域の設定。都市計画道路沼津三島線の開通後、生活環境の変化が生じ、地区内を通過する自動車の増加など、区域内の課題が見え始めてきていると想定され、令和3年度に実施した、すすき原上区、すすき原下区の隣接区でもある原文区を対象としました。1、街歩き。区域内を歩き、現状を把握するとともに、写真撮影を行いながら、課題を街歩きチェックシートに取りまとめました。なお、今回の点検では、道路の安全性や見通しの悪い交差点、消えかけている道路標示など、子どもや高齢者などの視点を考慮して調査しました。昼の街歩きでは、歩いて点検することで、 車との距離感などの危険性を体験できました。夜の街歩きでは昼と違った危険改善点、街灯などに気づきがありました。実施日7月22日金曜日、昼間夜間、参加者、町職員、原文区役員、シニアクラブ、子ども会役員、班長。町歩きで発見した改善項目28項目については、町、地域、事業所などがそれぞれが今後計画的に改善に取り組んでいきます。なお、町が実施主体となる軽微な改善箇所については順次対応していきます。主な改善箇所、南小東側通学路、令和5年度、落ち方神社西側付近交差点、令和5年度、都市計画道路沼津三島線道路標識、令和5年度。2. ワークショップ。確認した課題に対して緊急度、実施時期、実施主体を中心に議論し、住民、町、それぞれの役割を決めました。住民の役割、敷地から道路などにはみ出している樹木の伐採の依頼など、町の役割、道路標示の修繕、道路の舗装など、実施日、8月25日木曜日。3. 町を改善。ビフォー、南小付近の道路上に書かれたスクールゾーンがほとんど見えなくなっている。アフター、スクールゾーンを引き直した。参加者インタビュー。協力して取り組み、さらに良い町へ。原文区区長杉山若代さん。今回町歩き、ワークショップと実施したことで、地域のことを自分たちで改めて考える良いきっかけになりました。地域のことを一方的に区が町に要望するのではなく、町、区、事業所とそれぞれができることを検討しました。原文区では、事業実施後、区で話し合い、まずは区民皆で意識を高めるために、回覧チラシを作成し、配布しました。これからも、子ども会やシニアクラブ、青少年補導員、地区安全会議委員など、さまざまな立場の区民で、協議を進め、自分たちの住む地が、安全・安心な町になるようにしていきたいです。そして、皆で協力して取り組んでいくこと、共同で、これからの長泉町がもっといい町になっていくと思います。問い合わせ行政課、電話 989-5500。令和4年、富士山南東消防本部火災救急救助統計。令和4年中の火災救急救助統計を公表します。令和4年中に、富士山南東消防本部管内で起きた火災件数は39件と過去最多を記録した昨年の54件から15件減少しました。火元はタバコ、コンロ、電気機器等身の回りにあるものが大半を占めていますので、火の取り扱いには十分注意してください。令和4年中の火災救急救助統計、前年比でお伝えします。火災、管内、三島市、裾野市、長泉町、39件、15件減、うち長泉町、6件、5件減、救急、管内、9163件、プラス1130件、長泉町、1743件、プラス181件、救助、管内98件、プラス3件、長泉町18件、3件減。長泉町の火災統計、前年比でお伝えします。火災種別件数、 建物火災2件、7件減、林野火災0件、プラスマイナスゼロ、車両火災1件、プラス1件、その他の火災3件、プラス1件、計6件、5件減、長伊豆町の救急統計、事故種別出動件数、急病1114件、プラス199件、一般負傷229件、17件減、交通109件、5件減、その他291件、プラス4件、計1743件、プラス181件。程度別搬送人員、死亡19件、プラス6件、重症163件、プラス16件、中等症704件、プラス28件、軽症617件、プラス57件、計1503件、プラス107件。年齢区分別搬送人員、新生児、生後28日以内、2件、プラス2件、乳幼児、生後29日以上、7歳未満、86件、プラス13件、少年、満7歳以上、満18歳未満、55件、プラス16件、成人、満18歳以上、満65歳未満、485件、プラス39件、高齢者、満65歳以上、875件、プラス37件。119番以外の問い合わせ先、119番は火災救急の専用電話です。その他の問い合わせには、次のテレフォンサービスをご利用ください。夜間・休日の当番病院、電話 983-0116、 災害発生場所、電話 983-0105。 救急車の適正利用にご協力お願いします。令和4年の救急出動件数は過去最多の9163件となりました。コロナ禍で搬送先の医療機関がなかなか決まらず、傷病者を収容してから救急車が出発するまでの時間が以前より長くなる傾向にあります。最寄りの消防署の救急車が出動していれば他の消防署の救急車が出動して対応しますが、救急車は地域の限られた救急資源です。1秒でも早い対応が必要な人のためにも救急車の適正利用をお願いします。問い合わせ、富士山南東消防本部総務課、電話 972-5801。 情報ステーションプラス、都市計画道路池田平木線が開通します。都市計画道路池田平木線の未共用区間で、静岡県が施行する国道246号と町道城山小尻線をつなぐ約360メートルの区間が開通します。この開通によって新東名高速道路から JR 三島駅が接続され、広域のアクセス向上が期待されます。また道路幅が十分に確保された道路が整備されることにより、これまで地域内の生活道路に侵入していた車両が減少し、交通安全にも寄与するものと考えられます。なお、町道城山小尻線及び国道246号側で、それぞれの一部区間が共用開始されていますが、開通後は交通規制が変わりますので、通行の際はご注意ください。町道からの進入は左折のみとなります。なお、この区間の開通により、都市計画道路、池田平木線の整備は完了となります。開通日3月18日土曜日午後3時、問い合わせ 建設計画課、電話 989-5521、 沼津土木事務所、工事第一課、電話 920-2215。
情報ステーション、はじめはお知らせです。年度末の休日、3月25日土曜日に役場窓口を臨時開庁します。他市長に照会・確認が必要な手続きなど、内容により後日来庁をお願いする場合があります。裏玄関は施錠されているため、正面入り口からお入りください。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。ところ、住民窓口課、上下水道サービスセンター。業務内容、窓口業務関係、転入、転出、転居に関する諸手続き、諸証明書の発行など、住民票、印鑑登録、証明書、戸籍全部、一部事項証明書、税証明書、戸籍届出書受付、マイナンバーカード電子証明書の発行、更新手続き、マイナンバーカードの申請・更新、マイナポイントの申し込み、パスポートの受け取り、3月14日火曜日までに申請した方、上下水道関係、水道使用開始・中止手続きなど、持ち物など詳細は町ホームページにあります。ご利用ください。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。 チャイルドシート購入等補助金の終了について、令和5年度から子ども商品券交付事業を開始予定のため、チャイルドシート購入等補助金は終了となります。申請がお済みでない方は忘れずに申請をお願いします。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。